音声版をご利用の皆様へ。この音声版は、冊子及び PDF 版に記載されている内容をもとに作成していますが、音声では表現できない表や図について、適宜文章に置き換えているほか、聞きやすさなどを考慮して、表項目の縦横を入れ替えるなどの工夫をしているものがあります。表紙、第5次、川崎ノーマライゼーションプラン改訂版。概要版。障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現に向けて、障害者計画、令和3年度、2021年度から令和8年度、2026年度、障害福祉計画、令和6年度、2024年度から令和8年度、2026年度、障害児福祉計画、令和6年度、2024年度から令和8年度、2026年度。令和6年、2024年3月、川崎市。1ページ、第5次川崎ノーマライゼーションプラン改訂版とは、この計画は、障害福祉施策全体を計画的に推進するため、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を一体的に策定したものです。このうち、障害者計画は、川崎市の障害福祉施策の方向性等についての基本的な計画で、計画期間は、令和3年度、2021年度から、令和8年度、2026年度の6年間です。また、障害福祉計画及び障害児福祉計画は、重点的に取り組む目標や、各年度におけるサービス見込み量等を定める計画で、計画期間は、令和3年度、2021年度から、令和5年度、2023年度までと、令和6年度、2024年度から令和8年度、2026年度までの3年間です。そのため、令和6年度、2024年度以降の障害福祉計画及び障害児福祉計画を新たに定めるとともに、国における社会保障制度改革の動向や、本市の障害福祉施策を取り巻く状況の変化等を踏まえ、計画全体の中間見直しを行い、第5次川崎ノーマライゼーションプラン改訂版を策定しました。図、各計画の期間は次のように設定されています。障害者計画、令和3年度、2021年度から令和8年度、2026年度、第6期、障害福祉計画、第2期、障害児福祉計画、令和3年度、2021年度から令和5年度、2023年度、第7期、障害福祉計画、第3期、障害児福祉計画、令和6年度、2024年度から令和8年度、2026年度、また、社会保障制度改革の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、令和5年度、2023年度に、計画全体の中間見直しを行いました。図の説明、終わり。2ページ、障害児者数の推移。障害者自立支援法が施行された、平成18年、2006年4月1日と比較すると、令和5年、2023年4月1日時点の各障害者手帳所持者数は、身体障害は約 1.3 倍に、知的障害は約 2.3 倍に、精神障害は約 3.7 倍に増加しており、いずれも人口増加率を大きく上回っています。表、身体障害、身体障害者手帳。平成18年、27,667 人。令和5年、36,964 人。33.6% 増加、知的障害、療育手帳。平成18年、5,483 人。令和5年、12,406 人。126.3% 増加、精神障害、精神障害者保健福祉手帳。平成18年、4,330 人。令和5年、16,212 人。274.4% 増加、合計。平成18年、37,480 人。令和5年。65,582 人。75.0% 増加。参考。川崎市の人口。平成18年。133,2035 人。令和5年。154,1640 人。 15.7% 増加。知的障害は、判定のみ受けて、療育手帳を所持していない方を含みます。障害福祉施策を取り巻く状況、関連的な取り組みは次の通りです。地域包括ケアシステムの構築、災害時における福祉支援体制の充実、SDGs、持続可能な開発目標や川崎パラムーブメントの推進など、社会情勢の主な変化は次の通りです。障害者の増加、障害の多様化、障害児支援ニーズの増加多様化、高齢障害者の増加、障害の重度化重複化、最も身近な支援者である家族の高齢化と支援ニーズの増加、共生社会実現に関する法制度、大規模災害、新興感染症など、そうした状況を踏まえた第5次川崎ノーマライゼーションプラン改定版における課題は次の通りです。高齢者や障害児者等に対する包括的な支援体制、地域リハビリテーションの構築、多様なニーズに対応する相談支援や地域生活支援の充実、障害の特性やライフステージに応じた切り目のない包括的な支援体制の構築、多様なニーズに対応できる住まいの場の確保、医療的ケア事者への支援の充実など、保健医療分野等との連携強化、障害福祉サービスを担う人材の確保等、多様な主体による支え合い、雇用・就労支援、権利擁護、市民意識の醸成、社会参加の促進、バリアフリー化、災害緊急時対策。3ページ、地域リハビリテーションの推進。高齢化の進展や支援ニーズの増加・多様化などに対応するため、年齢や疾病、障害の種別等で限定しない、全世代全対象型の地域リハビリテーション体制を構築する必要があります。本市が目指すリハビリテーションは、単に体を起こしたり、歩いたりできるようにする、身体的な機能回復訓練だけではなく、日常生活活動から社会参加による生活の質の向上まで、生活全体を見渡し、地域の中で提供していくことで、住み慣れた場所で質の高い生活を送り続けることができるよう支援していくものです。図、医師、看護師、介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネジャー、相談支援専門員、家族、ボランティア、リハビリ専門職など、様々な支援者が、病院や施設ではなく、生活の場で、身体機能だけでなく生活全体の質を向上させるリハビリを行います。機能回復訓練。座る、立つ、歩く等ができるように訓練する。日常生活支援、食事、排泄、着替え、入浴等ができるように、本人への働きかけと環境調整をする。生活活動支援、掃除、洗濯、料理、外出等ができるように、働きかけと環境調整をする。社会参加支援、地域の中に、生きがいと役割を持って生活できるような、居場所と出番作りを支援する。図の説明、終わり。図、地域リハビリテーションの推進体制、総合リハビリテーション推進センターは、天使的な連携拠点であり、サービスの質の向上を図ります。その上で、相談支援体制を3次体制に再編します。一次相談は、居宅介護支援事業所、指定特定相談支援事業所、児童発達支援事業所等が担い、福祉サービスの利用調整など、日常生活に関する相談を行います。二次相談は、区役所、地域包括支援センター、障害者相談支援センターなどが担い、権利擁護や虐待対応など、専門的な相談支援を行います。三次相談は、地域リハビリテーションセンターなどが担い、二次相談では対応困難なケースなど、専門的な評価、判定、調整等を行います。図の説明、終わり。4ページ、基本理念と施策体系、第5次、川崎ノーマライゼーションプラン、改定版の基本理念、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現。基本方針1、育ち、学び、働き、暮らす、多様なニーズに対応するための、包括的な支援体制、地域リハビリテーションの構築、施策1、相談支援体制の充実、施策2。地域生活支援の充実、施策3。子供の育ちに応じた、切り目のない支援体制の充実、施策4。 多様な住まい方と場の確保、施策5。保健医療分野等との連携強化、施策6。人材の確保育成と多様な主体による支え合い、施策7。雇用、就労、経済的自立の促進。基本方針2。地域と関わる、地域の中で生き生きと暮らしていける、心のバリアフリー都市、川崎の実現、施策8。権利を守る取り組みの推進、施策9。心のバリアフリー、施策10。社会参加の促進。基本方針3。優しい街づくり、誰もが安心安全で生活しやすい街づくりの推進、施策11。バリアフリー化の推進、施策12。災害緊急時対策の強化。5ページ、基本方針1。育ち、学び、働き、暮らす、多様なニーズに対応するための、包括的な支援体制、地域リハビリテーションの構築。次のようなニーズに対応するため、計7つの施策を進めます。乳幼児期、子供の発達について相談したいです。学齢期、近所の友達と一緒に勉強したり遊んだりしたいな。就職に向けた指導や支援をしてほしいです。成人期、住み慣れた地域での生活を続けたいです。仕事の悩みを相談したいです。高齢期、頼る人がいないので、今後の生活が不安です。施策1、相談支援体制の充実、対象者を年齢や疾病、障害の種別等で限定しない、全世代全対象型の包括的な支援体制として、地域リハビリテーション体制を構築します。障害のある方や障害福祉サービス利用者の増加に対応するため、相談支援体制の再構築に取り組むなど、支援が必要なすべての方に対し、効果的に相談支援を行える体制を確保します。発達障害や高次脳機能障害のある方、難病患者や医療的ケア児者、引きこもり状態の方などに対する専門的な相談支援体制を構築します。施策2、地域生活支援の充実、支援ニーズに応じた様々な生活支援サービスや日中通所サービスを安定的に提供する体制を確保するとともに、多様な機能を集約した拠点型施設の整備を進めます。障害のある方の在宅生活を支援する基盤を充実させるとともに、障害特性に応じた多様な支援の実施に向け、短期入所や日中活動の場などの整備を推進します。情報コミュニケーションの支援、移動及び外出の支援、福祉用具等による支援など、多角的な支援を実施します。施策3、子供の育ちに応じた、切り目のない支援体制の充実、障害福祉のみならず、保健、医療、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を取りながら、包括的な支援体制を構築します。増加・多様化する、障害児支援ニーズに対応するための取り組みを推進します。障害の有無に関わらず、地域の保育所や幼稚園等で共に過ごし、子供同士が学び合う機会が持てるよう、地域のインクルージョンを推進します。小中学校、高校、特別支援学校などの学びの場において、障害の状態や教育的ニーズに応じた、きめ細やかな相談や指導を行うなど、必要な支援を行います。6ページ、基本方針1の続き。施策4、多様な住まい方と場の確保、民間住宅に関する支援や居住環境の向上など、多角的な居住支援を推進します。グループホームなどの基盤整備を進めます。特別養護老人ホームにおける、高齢障害者の受け入れ体制の整備を進めます。入所施設からの地域移行を進めるため、入所施設向けの支援と合わせて、障害のある方を受け入れる地域の受け入れ体制の充実を図ります。施策後、保健医療分野等の連携強化、障害に伴う適切な医療等を身近な地域で受けられる体制を安定的に確保することで、障害のある方の地域生活を支援します。医療的ケア児者への支援を充実するなど、保健医療、福祉、保育、教育等の関係機関の連携を進めます。施策6、人材の確保育成と多様な主体による支え合い、障害福祉サービスを担う人材の確保等に向けた取り組みを推進します。 サービスの質が保たれるよう、第三者評価の実施や、苦情解決体制の確保などの取り組みを推進します。ピアサポートによる当事者支援や、様々な地域ボランティア団体による活動など、多様な主体による支え合いを支援します。施策7、雇用・就労・経済的自立の促進。就労に向けた支援だけではなく、就職後の就労定着に向けた支援も行うなど、それぞれのニーズに応じた適切な支援を受けられる体制を確保します。企業に対する障害者雇用に向けた支援や、福祉的就労の場における工賃向上に向けた取り組み、各種手当などによる経済的支援などを推進します。7ページ、基本方針に、地域と関わる、地域の中で生き生きと暮らしていける、心のバリアフリー都市、川崎の実現。次のようなニーズに対応するため、計3つの施策を進めます。権利を守る制度や仕組みを知りたいです。社会全体で、障害に関する理解をさらに深めてほしいです。スポーツや文化芸術活動を楽しみたいです。施策8、権利を守る取り組みの推進、関係機関と連携しながら、障害のある方への差別解消や、虐待防止に向けた取り組みを推進します。権利擁護に関する様々な制度について普及啓発を図るとともに、成年後見制度などの利用を促進するための取り組みを推進します。施策9、心のバリアフリー、誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくりを目指した、川崎パラムーブメントの取り組みを、市民、企業、団体等と連携しながら推進します。地域や教育の場で、障害の理解促進や普及啓発を行うなど、全市民的な意識の醸成、心のバリアフリーに向けた取り組みを推進します。施策10、社会参加の促進、パラスポーツの普及や、スポーツ施設の利用促進など、障害の有無に関わらず、誰もがスポーツを楽しめるよう、取り組みを推進します。バリアフリー上映の実施や、作品発表の場の確保、展示図書や録音図書の充実など、障害の有無に関わらず、誰もが文化芸術活動等を楽しめる環境づくりを推進します。8ページ、基本方針3、優しい街づくり、誰もが安心安全で生活しやすい街づくりの推進。次のようなニーズに対応するため、計2つの施策を進めます。移動しやすい街を作ってほしいです。災害が起きたら、一人では避難できません。施策11、バリアフリー化の推進、施設や公共交通機関などのバリアフリー化を推進します。情報のバリアフリー化を推進します。施策12、災害緊急時対策の強化、地震や風水害などの大規模災害や、新興感染症の発生時における支援のあり方について、整理検討し、災害緊急時の支援体制を強化する取り組みを推進します。防災・災害情報を円滑に伝達するとともに、非常時における通報手段を確保するなどの取り組みを推進します。9ページ、令和8年度、2026年度までに重点的に取り組む目標。目標1、福祉施設から地域生活への移行、福祉施設に入所している障害のある方について、グループホームや一人暮らしなど、地域生活への移行を推進します。表、令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績、令和8年度、2026年度までの目標の順、丸1、入所施設から地域生活への移行者数。34人、32人。丸2、施設入所者の削減数。0人、0人。入所施設から地域生活への移行者数については、令和4年度、2022年度末時点の施設入所者数524人のうち、6%、国の指針に基づく割合の32人と設定します。なお、実績値34人については、令和元年度、2019年度末時点の施設入所者に対象を限定せず、令和2年度、2020年度以降の新たな施設入所者も含めて算出しています。施設入所者の削減数については、本市の入所施設の定員数が少ないことや、障害の状況などを理由に、 入所施設の利用が新たに必要な方がいることなどを踏まえ、現在の水準を維持する削減数は見込まないこととします。図、福祉施設から地域生活への移行、令和4年度、2022年度末時点の入所施設の入所者数は524人です。令和8年度、2026年度末までに32人が、一般住宅やグループホームなどの地域生活に移行することを目標とします。また、令和8年度、2026年度末までに、新たに32人が入所施設に入所するものと見込むため、令和8年度、2026年度末時点における入所施設の入所者数は、524人で変わらないことを見込んでいます。図の説明、終わり。10ページ、目標2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。表、令和8年度、2026年度までの目標、精神障害者の地域移行支援数、令和8年度、2026年度末までの累計、新規、183人。この目標は、令和8年度、2026年度末までの累計です。図、地域の支援ネットワーク。地域の支援ネットワークとして、地域活動支援センター、ピアサポーター、グループホーム、区役所、医療機関、障害福祉サービス事業所、地域支援室、在宅支援室、障害者相談支援センターが連携しながら、精神科病院などから退院可能な精神障害者に対する、退院支援、地域生活支援、地域づくりを推進します。図の説明、終わり。11ページ、表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量。以下、名称、令和5年度、2023年度実績、令和8年度、2026年度見込み量の順、保健医療、福祉関係者による協議の場、開催回数、年6回、年6回、構成員数、36人、20人、年間の参加延べ人数、保健、6人、6人、精神医療、30人、30人、医療、精神以外、18人、18人、福祉、27人、27人、当事者及び家族、24人、24人。目標設定及び評価の実施回数、新規。設定なし、年1回、精神障害者の地域定着支援。年17人、年20人、精神障害者の共同生活援助。年7人、年13人、精神障害者の自立生活援助、新規。設定なし、年3人、精神障害者の自立訓練、新規。設定なし、年3人、精神病床における退院患者の退院後の行き先、自宅やアパート等に退院した数。年14人、年17人、ピアサポート活動をする人。年24人、年14人、災害派遣精神医療チーム体制整備のための運営委員会。年2回、年2回、令和5年度、2023年度実績は見込み。12ページ。目標3、地域生活支援の充実、障害のある方の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、地域生活支援拠点等機能を整備します。表、令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績。令和8年度、2026年度までの目標の順。丸1、効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築、新規。設定なし、取り組みの推進。丸2、地域生活支援拠点等機能の運用状況の検証等。年1回、年1回。丸3、強度行動障害者に対する支援体制の整備、新規。設定なし、取り組みの推進。地域生活支援拠点等機能。地域生活支援拠点等機能には、丸1、相談。丸2、緊急時の受け入れ、対応。丸3、体験の機会。が、 丸4、専門人材の確保要請。丸5、地域の体制づくりの5つの機能があります。丸1、相談の機能を有する基幹相談支援センター。地域相談支援センター。各地域見守り支援センター。医療的ケア児者等支援拠点。指定一般相談支援事業所。指定特定相談支援事業所が中心となり、丸2、緊急時の受け入れ、対応を担う短期入所及び訪問系サービスや、丸3、体験の機会、場を提供するグループホーム、日中活動系サービスなど、地域に点在する社会資源を有効活用するために、コーディネートを行います。拠点型施設は、一つの施設に相談、緊急時の受け入れ、対応、体験の機会、地域の体制づくりの機能を備えています。地域移行コーディネーターは、地域移行を目指すために必要な各社会資源との連絡調整を行います。丸4、専門人材の確保要請機能として、総合リハビリテーション推進センターによる研修や、各地域リハビリテーションセンター等による専門的な人材の育成を行います。丸5、地域の体制づくりの機能として、市や区の地域自立支援協議会や障害者相談支援センター等が拠点型施設とともに地域の体制づくり等を行います。図の説明、終わり。13ページ、目標4、福祉施設から一般就労への移行等、福祉施設の利用者について、就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行及び就労定着を推進します。表令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績、令和8年度、2026年度までの目標の順。丸1、福祉施設から一般就労への移行者数。328人、366人。丸2、就労移行支援事業の一般就労への移行者数。227人、295人、丸3、就労継続支援 A 型事業の一般就労への移行者数。42人、32人、丸4、就労継続支援 B 型事業の一般就労への移行者数。47人、36人、丸5、就労定着支援事業の利用者数、新規、設定なし、374人。丸6、就労定着率が7割以上の就労定着支援事業所の割合、新規、設定なし、25%。丸7、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行したものの割合が、5割以上の事業所の割合、新規、設定なし、30%。丸8、就労支援ネットワーク会議の開催、新規、設定なし、年3回。就職準備の段階において、企業などでの就労を希望している方が、本人の希望によりサービスを選択して利用できるよう、就労移行支援事業所、市内3カ所の地域就労援助センター、就労継続支援事業所が相互に連携し、支援を提供しています。また、就職後において、就労定着支援事業所や地域就労援助センターが、雇用先の企業などと連携しながら、パターンランゲージや、Kステップの活用も含め、職場順応支援、職場定着支援を提供しています。図の説明、終わり。14ページ、目標5、障害児支援の提供体制の整備等、障害児支援の提供体制を整備することで、子供の育ちに応じた切れ目のない支援体制を安定的に確保します。表、令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績、令和8年度、2026年度までの目標の順。丸1、保育所等、訪問支援等を含めた支援を実施する児童発達支援センターの箇所数。4箇所。丸2、障害児の地域社会への参加、包容、インクルージョンの推進、新規。設定なし、取り組みの推進。丸3、難聴児支援の推進、新規。設定なし、取り組みの推進。丸4、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等の箇所数。7箇所、10箇所。丸5、重症心身障害児を支援する放課後等、デイサービス事業所等の箇所数。 11カ所、14カ所、丸6医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場。1カ所、取り組みの推進、丸7医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置数。26人、40人、丸8障害児入所施設に入所している児童に対する移行調整に係る協議の場、新規。設定なし、取り組みの推進。図、障害児の支援は、次の医療、保育、教育、福祉の各機関が連携して行っています。医療、病院、診療所、訪問診療、訪問看護ステーション、福祉、医療的ケア児者等支援拠点、通所事業所、区役所、相談支援事業所、地域療育センター、子ども発達相談センター、保育、教育、学校、保育所、幼稚園、医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児等と必要な医療、福祉、教育などの社会資源をつなぎます。図の説明、終わり。15ページ、目標6、相談支援体制の充実強化、障害のある方が、身近な地域で質の高い相談支援を受けられるよう、相談支援体制の充実強化に向けた取り組みを推進します。表、令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績、令和8年度、2026年度までの目標の順。丸1、地域相談支援センターにおける相談件数。57,968 件、59,000 件。丸2、地域相談支援センター及び機関相談支援センターによる。地域の相談機関等との連携回数。384回、624回、丸3。機関相談支援センターにおける、地域の相談支援機関等に対する訪問等による、専門的な助言広報支援回数。1407回、1440回、丸4。機関相談支援センターにおける、地域の相談支援事業所の人材育成支援回数、新規。設定なし、360回、機関相談支援センターによる、地域の相談支援体制の強化、新規、丸5、機関相談支援センターの設置。設定なし、設置済み、丸6、個別事例の支援内容の検証の実施回数。設定なし、28回、丸7、機関相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数の見込み。設定なし、18人。協議会における地域のサービス基盤の開発・改善、新規、丸8、相談支援事業所の参画による事例検討実施回数。設定なし、14回、丸9、参加事業者期間数。設定なし、70事業所。図、川崎市が目指す重層的な相談支援体制、一時相談では、サービスの利用調整を行います。高齢者支援は居宅介護支援事業所。障害者支援は指定特定相談支援事業所、障害児支援、子ども家庭支援は、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所、幼稚園、学校等が担います。二次相談では、専門的な相談支援、権利擁護、虐待対応を行います。高齢者支援は地域包括支援センター、障害者支援は障害者相談支援センターが担うとともに、地域見守り支援センター、福祉事務所保健所支所で、高齢者支援は高齢者支援係、障害者支援、障害児支援は障害者支援係及び精神保健係、障害児支援子ども家庭支援は地域支援課が相談窓口機能を担います。三次相談では、専門的な評価調整を行います。北部、中部、南部の地域リハビリテーションセンターが、高齢者や障害児などを含めた包括的な相談機能を担うとともに、高齢者支援は地域リハビリテーション支援拠点、障害児支援は地域療育センター、子ども発達相談センター、障害児支援子ども家庭支援は児童相談所が担います。また、総合リハビリテーション推進センター、総合研修センターでは、調査研究、連携調整、人材育成を行い、相談支援体制全体をバックアップします。図の説明、終わり。16ページ、目標7、障害福祉サービス等の質の向上、支給決定情報と請求情報の突合や、 事業者の届出情報等の確認による二次審査を実施するとともに、指定障害福祉サービス事業者、及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への参加などにより、障害福祉サービス等の質の向上と、障害福祉制度の適正な運営確保を図ります。表、令和4年度、2022年度実績と令和8年度、2026年度までの目標。以下、名称、令和4年度、2022年度実績、令和8年度、2026年度までの目標の順。丸1、支給決定情報と請求情報の突合や事業者の届出情報等の確認による二次審査。全件実施、全件実施。丸2、二次審査結果の情報共有。2回、年1回以上。丸3、指導監査の適正な実施及びその結果の関係自治体との共有。設定なし、取り組みの推進。丸4、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市町村職員の参加。年15回、年12回以上。丸5、相談支援専門員研修、初任者、現任者、主任修了者数、累計、新規。設定なし、381人。図、障害福祉サービス事業者からの給付費等の請求について適正化を図るため、国民健康保険団体連合会が一次審査を、川崎市が二次審査を行います。また、川崎市は、実地指導や集団指導、相談支援等に係る研修の実施など、障害福祉サービス事業者への指導監査を行うとともに、神奈川県などの関係自治体との情報共有、連携、県が実施する研修への参加などを行います。これらの取り組みを通じて、障害福祉サービス等の質の向上を図ります。図の説明、終わり。17ページ、障害者総合支援法に基づくサービス、日中に施設などで受けられるサービスは、次の通りです。表、各サービスの名称及び概要は次の通りです。生活介護は、施設などで、入浴やトイレ、食事などの手助けをしてもらったり、レクリエーションをしたりします。自立訓練、機能訓練、生活訓練は、体をうまく動かす練習をしたり、自分の身の回りのことができるように練習をします。就労選択支援は、障害のある方の能力や考えに合わせた、働く場所や働き方を選ぶ手助けを受けられます。就労移行支援は、企業などで働くための練習をします。就労継続支援は、施設などで、必要な手助けを受けながら働くことができます。就労定着支援は、相談などを通じて、企業などで就労を継続するために必要な支援を受けられます。地域活動支援センターは、簡単な仕事やレクリエーションをしたり、困ったことについて話を聞いてくれます。短期入所、ショートステイは、家族が病気などで家のことができないときに、家から離れて、短期間、施設に泊まり、支援を受けられます。療養介護は、重い障害のある方が、病院などで体を動かす練習やお医者さんの治療、身の回りの手助けを受けられます。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称、令和5年度、2023年度実績、令和8年度、2026年度までの見込み量の順、生活介護、2855人、3108人、自立訓練、機能訓練、6人、9人、自立訓練、生活訓練、218人、271人、就労選択支援、新規。国の動向を注視しながら、支援を希望する方が適切に利用できる体制を整えていきます。実績、見込み量は設定なし。就労移行支援、518人、621人、就労継続支援 A 型、360人、406人、就労継続支援 B 型、1521人、1926人、就労定着支援、308人、374人、地域活動支援センター、掲載なし、584人、短期入所、丸1全体、545人、748人、丸2福祉型、497人、673人、 丸三医療型48人75人療養介護110人111人数値は1月あたりの人数。令和5年度2023年度は6月実績。地域活動支援センターの令和5年度2023年度実績は令和6年2024年3月以降に年間の実績を集計するため掲載していません。18ページ、障害者総合支援法に基づくサービス、住まいヘルパー相談などに関するサービスは、次の通りです。表、各サービスの名称及び概要は次の通りです。丸1、住まいに関するサービス、共同生活援助、グループホームは、障害のある方が、世話人などから身の回りの手助けをしてもらいながら、地域で生活できます。施設入所支援は、身の回りの手助けをしてもらいながら、施設で暮らすことができます。自立訓練、宿泊型は、自宅やグループホームで生活するための自立訓練、生活の練習を、施設に泊まりながら受けられます。自立生活援助は、入所施設やグループホームにいた方が一人暮らしをする場合に、相談などの必要な支援を受けられます。丸にヘルパーなどのサービス。ヘルパーが身の回りの手伝いをしてくれるサービスは、居宅介護、ホームヘルプサービス、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援の5種類です。丸3、相談などのサービス、計画相談支援は、希望する生活を送るために必要な、福祉サービスの利用計画を作ります。地域移行支援は、入所施設等や精神科病院に入所・入院している方が、地域で生活するための住まいの確保や手助けを受けられます。地域定着支援は、障害のある方が地域での生活を続けていけるように、困ったり不安になった時に、相談や手助けを受けられます。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称、令和5年度、2023年度実績。令和8年度、2026年度までの見込み量の順、共同生活援助、グループホーム、1692人、1946人、施設入所支援、522人、553人、自立訓練、宿泊型、19人、25人、自立生活援助、0人、7人、地域生活支援拠点等。重点目標3、12ページを参照、居宅介護。ホームヘルプサービス、1411人、1531人、重度訪問介護、138人、160人、行動援護、395人、511人、同行援護、270人、298人、重度障害者等包括支援、実績なし、見込み量なし、計画相談支援、2615人、3229人、地域移行支援、年3人、年8人、地域定着支援、年4人、年8人、数値は原則として1月あたりの人数。令和5年度、2023年度は6月実績。19ページ、児童福祉法に基づくサービス、日中に施設などで受けられるサービス、住まいに関するサービスは、次の通りです。表、各サービスの名称及び概要は次の通りです。丸1。日中に施設などで受けられるサービス、障害児相談支援は、希望する生活を送るために必要な、福祉サービスの利用計画を作ります。児童発達支援は、日常生活上の基本的な動作や知識を身につけたり、集団生活に適応するための訓練や支援などを受けられます。放課後等デイサービスは、学校の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を受けられます。保育所等訪問支援、巡回型機関支援、地域療育センターは、専門の職員が保育所などの施設を訪問します。集団生活に適応できるよう、専門的な助言や支援を受けられます。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害などがあり、障害児通所支援を利用することが困難な場合に、居宅への訪問による発達支援を受けられます。医療的ケア児コーディネーターは、医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるようコーディネーターを育成します。丸2。住まいに関するサービス、 福祉型障害児入所施設は、日常の生活をするための指導を受けながら、施設で暮らすことができます。医療型障害児入所施設は、治療を受けながら、日常の生活をするための指導を受けて、施設で暮らすことができます。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称、令和5年度、2023年度実績、令和8年度、2026年度までの見込み量の順、障害児相談支援、425人、200人、児童発達支援、2256人、3281人、放課後等デイサービス、3636人、4638人、保育所等訪問支援、183人、268人、巡回型機関支援、地域療育センター、年1150回、年875回、居宅訪問型児童発達支援、4人、10人、医療的ケア児コーディネーター、重点目標を14ページを参照。福祉型障害児入所施設51人、53人。医療型障害児入所施設20人、25人。数値は原則として1月あたりの人数。令和5年度、2023年度の実績は1年あたりの数値は見込み。1月あたりの数値は6月実績。20ページ。障害児の子ども子育て支援等について。参考、川崎市の保育所、幼稚園、認定こども園などでは、障害の内容や程度を問わず集団生活が可能な児童を受け入れています。各施設や事業の利用実績及び今後の見込みは次の通りです。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称、令和5年度、2023年度実績。令和8年度、2026年度までの見込み量の順、保育所認定こども園、2号、3号、33,996 人、38,364 人、幼稚園認定こども園、1号、3410 人、3,299 人、私学助成を受ける幼稚園、1万51人、8,165 人、地域型保育事業、972人、1437人、ワクワクプラザ事業、放課後児童健全育成事業、10,166、掲載なし、数値は1月あたりの人数。令和5年度、2023年度は4月実績。障害の有無に関わらず、すべての子どもを対象とした数値です。ワクワクプラザ事業の令和8年度、2026年度見込み量については、次期川崎市。子ども・若者の未来応援プランの策定時に設定するため、掲載していません。21ページ、地域生活支援事業などについて、相談、コミュニケーション、日常生活用具、移動支援については、次の通りです。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称。令和5年度、2023年度実績、令和8年度、2026年度までの見込み量の順、相談支援事業、26カ所、26カ所、地域自立支援協議会、8カ所、8カ所、障害児等療育支援事業、5カ所、6カ所、居住支援事業、2世帯、1世帯、青年貢献制度、利用支援事業、年189人、年347人、コミュニケーション支援事業、年3637回、4138人、年3637回、4138人、コミュニケーション支援員養成事業、年84人、年84人、介護訓練支援用具、年100件、年127件、自立生活支援用具、年260件、年288件、在宅療養等支援用具、年220件、年187件、情報・意思疎通支援用具、年236件、年201件、排泄管理支援用具、年3120人、年3120人、住宅改修、居宅生活動作補助用具、年44件、年28件、移動支援、176箇所、月574人、月5098時間、188箇所、 月679人、月5759時間、通学通所支援、月102人、1940回、月115人、2169回、令和5年度、2023年度の実績は、1年あたりの数値は見込み、1月あたりの数値は6月実績。22ページ、地域生活支援事業などについて、発達障害者支援、日中一時支援などについては、次の通りです。表、令和5年度、2023年度実績と令和8年度、2026年度までの見込み量、以下、名称、令和5年度、2023年度実績、令和8年度、2026年度までの見込み量の順、発達相談支援センター、年1300人、年1300人、発達障害者支援地域協議会の開催、年1回、年1回発達相談支援センター及び発達障害者地域生活支援マネージャー、丸1関係機関への助言、年115件、年120件、丸2外部機関や地域住民への研修、啓発、年30件、年30件、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等、新規、丸1受講者数、保護者、年12人、年12人、丸2実施期間数、実績なし、2箇所、ペアレントメンターの人数、年49人、年49人、ピアサポート活動への参加人数、新規、実績なし、年20人、日中短期入所、4箇所、年51回、4箇所、年51回、障害児者一時預かり、43箇所、年6115回、49箇所、年7012回、福祉ホーム、1箇所、年3人、設置数なし、利用者数なし、訪問入浴サービス事業、年7065件、年7300件、各種訓練教室等、年9種類、年11種類、スポーツイベント、年125回、年128回、普及啓発イベント、相談会等、年4回、年4回、ヘルプマーク配布普及事業、年8000枚、年9500枚、令和5年度、2023年度の実績は、1年あたりの数値は見込み、1月あたりの数値は6月実績。ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数については、令和5年度、2023年度実績では対象を保護者と定めていません。福祉ホームについては、令和7年度、2025年度末に事業廃止を予定しているため、令和8年度、2026年度の見込み量は算定していません。上記の事業のほか、雇用施策との連携による、重度障害者等就労支援特別事業、及び重度訪問介護利用者の大学就学支援事業について、引き続き必要な支援を実施します。裏表紙奥付け。第5次川崎ノーマライゼーションプラン改定版、概要版、発行。令和6年、2024年3月、企画編集。川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課、住所。郵便番号 210-8577。川崎市川崎区宮本町1番地、電話。044-200-2654、直通。ファックス 044-200-3932。